はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野です。
はい、じゃあ今回は、ハンター×ハンターの話をしましょう。
でかいの来ました。
ハンター×ハンターね。
なんか、やってないですね、まだ。
やってないですね。
珍しく。
まあ、といっても、キメラント編の話をします。
そうですね、全体でやると、いろいろ大変なんでね、これ結構、大きな作品なんで。
はい。
もう、つい最近ね、最新巻が出て、無事完結した、キメラント編だけちょっと。
完結、
キメラント編がね、完結した。
そこからまた作者救済っていう話になって、最近はまた止まってますけど、あれもさ、勝手に自分でさ、
はい、
キリがいいって思うなって思ってしまうねんけど。
どういうことですか？
キメラ&編も終わってるから、
ええ。
まあ、ええか、みたいな感じの気持ちがあるんじゃないですか、やっぱ作者に。
あ、救済に関してですか？
はい。
ああ、まあ、そこはもう知りません。あの人の救済、多分ね、何も考えてないだけだと思うんですけど、
まあ、そんなこともありの、まあ、とりあえず、一段落がついたってことでね、ちょっとハンター×ハンターの話もしとこうやないかっていう話で。
そうですね。はい、キメラント編だけね、絞った話をちょっとしたいなと思いまして。どうでした？
いきなり振るんかいやあなたが話をしたいって言ってきたんじゃないですか。
僕の感想でいくとですね、キメラント編すごくね、終わりがすごい好きなんですよ。
ほうほうほう。
はい。もうね、なんだろう、あんだけ煽っといて、あんだけもうなんかどうしようもない存在にしといて、王様をね、これどうすんだって思ってたら、こういう感じで終わったかと。
うん、
ここまでにだいぶ伏線張ってたんか、みたいなのがね、あってですね。僕の中であの終わり方かなり来てるんですよ。
なんか結構ネット上の感想もなんか感動したとか多かったですよ、なんか。
あ、本当ですか？もう僕も一損なんですよ。普通に素直にね、来ちゃいましたね。
なるほどね。
いや、実際、あれ、ちょっと特殊な読み方をしてまして、会社にですね、ジャンプを置いていくやつがいるんですよ。たまに、飯食う時とかに、チラチラ見てはいたんやけど、肝心なとこは俺単行本持ってるし、集めてるしなっていうことで、あえて読んでなんかないまま進んでたんですよね。だから、ケツの部分っていうのは、結構あえて知らないまま読んでたから、ネテロがやられたあたりから、どうまとめんねんっていうのを、こう綺麗に、こうまとめたかっていうんで、俺の中ではかなりね、綺麗にまとまった部類なんですよ、あれが。ちょっと予想してなかった感じでまとまってたんで。でそういう意味では、なるほどって思わずね、うなっちゃったんですよ。
なるほどね。
あなたどうした？
もう終わりですか、あなたのその気合。
これね、いいんですよね、ネタバレしても別に。
全然いいですよ。
いいんですよね。まあでも、それに集約されるんですけど、本当に。
あ、そうですか。
ええ。
まあ、僕としてはですね、まあ面白かったんですけど、ケチをつけるわけじゃないんですが、
つけてください。
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 ケチじゃないんですよ。単純に、幽遊白書の後期からそうなんですけど、作者が怖くて、なんか、
なんで怖い？怖い
でこの、富樫義博でしたっけ？
義博かな？はい。
自体が、
はい。
ちょっと怖くて、僕。
どういうことですか？
なんて言ったんやかな、表現方法が。いや、面白いねんけども、
はい。
素直に面白いなって乗っかったら、
うん。
なんか、落とし穴にスポって入れられるような感じがして、
うん。
なんかすごい嫌なんですよ。嫌とか怖いんですよね。
それはどういう、裏切られるとかいう意味？
ハンター×ハンターは面白く読んでるんですけど、作者がそんなに好きじゃないっていう。
ああ。
なんかね、この人ね、
うん、
こうやったら面白いよねって、すごいやってるでしょ。
あ、やってると思う。
で、すごい手のひらで踊らせれてる感じがするのが、すごい嫌やし、怖いんですよ、
うんうん。あ、そうなんや。
なんかね、なんていうんかな、逆にそこを没入感がそがわれてしまう。っていう。
ああ。
なんか、 僕の読み方としてはどんな漫画でもそうなんですけど、やっぱこう、その世界観に浸りたいっていうのがあったりするわけで、うんうんうん、でも、ハンターハンターとか、まあ、ハンターハンターに限らず、トカシの漫画読んでたら、
うん、
ここでこのセリフ言ったらお前ら感動するよなって言われてる気がするんですね。で、実際、
うん、
鳥肌も立つし、ゾクッとくるんですけど、うん、な、お前これで面白いと思ったよなって、
つけて見える
言われてる気がすごいするんですよ。
あ
ほら、ほら面白いでしょって言われてる気がすごいするんですね。
はあ、はあはあはあ。
それがくそ怖くて、手のひらで踊らせてるような感じがして、すごい怖いなと思うんですね。
はあはあはあ。ああ、それってでもさ、普通いろんな漫画であることじゃないの？
なんか、富樫に、で、富樫と僕は、うん、あともう一人、あの、石黒正和っていう人。
ほう。
あの、それでも街は回ってるっていう漫画知らないですか？
あ、なんか、あれ？ちょっと、あんまメジャーじゃない人ですよね。
いや、今となってはメジャー、まあ、ジャンプに比べたらそれはメジャーじゃないかもしれないですけど、うん、そこそこ有名で、最近ではその、下天堂っていう漫画が有名で、
ほう。
結構読み切り、一冊読み切りの漫画なんですけど、すごい高評価の漫画があるんです
。あれ、眠るバカの人じゃない？
他の作品はあんま知らないですね。
ああ、はい、なるほど。
で、その、石黒正和っていう人もいるんですけど、その人の漫画も読んでて怖いんですよ。
はあ。
ほら、面白いでしょって。
はあ。
なんかね、ようできとんすよ、なんか、話として。
ああ。それ普通にいいんじゃないですか？
え、なんか普通にいいんですけど、うん、あの、なんやろね、インテリ集がするっていう。なんていうんですかね。
でもね、それね、俺の場合はね、浦沢。
あ、そうそう、浦沢直樹も。
に感じるかもしれない。
浦沢直樹も、カテゴリー的には同じかもしれないですね、僕的にも。
でも、俺の場合、浦沢直樹は嫌いなんで、うん、あの漫画家として。うん、だから若干それに乗ると嫌な気分になって、素直に楽しめないんやけど、うん、あの、富樫の場合は多分本人はあんま嫌いじゃないんで、普通に楽しめてるんやろうなっていう気がいました。だからそれって単純に漫画家はみんな多かれ少なかれやってることで、うん、漫画家本人がそれに好きか嫌いかっていうのが、なんか、引きずる要因に大きく関与してる気がすんねんけど。
でも、石黒正和は別に嫌いじゃないんで。
あ、でも、
要はその、出来すぎてるものを見ると怖いじゃないですか、なんか。なんかこの世の中のものって、この世の中のものってってめっちゃ話でかくしてしまったけど、なんか人って好きがあるものの方が安心できるでしょ。
ああ。
それは別に人にしてもそうやし、物にしてもそうやし、何かこう突っ込むところがあった方が安心できるじゃないですか。
まあね。
でも、富樫の書く漫画って、
うん、
正直その絵とか突っ込みどころ満載で、し、話の構成としてもそれ言い出しきりがないんですけど、ようまとまってるんですよね、総じて。ようまとまってるって。それができすぎてて怖いなっていう印象をすごく受けてしまうんですよね。要はその、ピタゴラスイッチ見た時みたいな感じ。なんか漫画のピタゴラスイッチみたいじゃないですか。なんか。あれがこうなって、こう作動して、ここがこうなって、ここに作用して、結果、はい、旗が立ちました、ピコーみたいな。
ああ、だからライブ感がないんや。
感じの。すごい全て計算されたレールの上をずっと乗っかられて、乗っかっていってるような感じ。
ああ、そうなんかな。ちょっと決めらんとが、もし本当に最初からこのショーの話を進めた時に、あのエンディングを想定しててだったら、そういうことになるな。
いや、絶対ね、想定はしないと思うんですよ。そんなジャンプであるがゆえに、すべてを全部の風呂敷を始めから決めておいて、
うん、
その通りするってことはなかなかできひんと思うから、たとえそれが救済許されている富樫としてとしても。
うん、
だから、ある種その時その時に、最初に考えてた構想とは変えていったとこもあるやろうし。
あ、そうなの？だったらいいかなと思うねんけど、ね、
でも、最終的にうまくまとまってるから、うん、印象として、なんか初めから決められたものをそのままなぞらえたような印象をするから、
うんうん、
すごい見てて怖いんですね。隙がなくて。
ああ、そうか、そう
か。だから、すごい面白いって思うと同時に、あ、怖いっていう感じがするんですよね。で、かつ、プラス、富樫は、
うん、
僕の勝手な作者の印象としては、この人すごい人のこと嫌いな、人間嫌いなんですね。
ああ、それはあると思うね。うん。
で、その人間嫌いな人が、人間に対して、うん、はい、お前らこれで面白いと思うよねっていう感じで書いてる気がするから、すごい怖いんですよ。
あ、なるほど。だいぶ話深いの来たな。
そう、なんか、すごい、
びっくりした。
うん、怖いんですよ。なんか嫌いとかじゃなくてね、怖いんですよね、なんか読んでて。
ああ、なるほど。
で、それはもう悠々白書の後期からずっとそうで。
あ、そうなんやね。
なんかもう本当人嫌いっ ていう雰囲気すごい出てるじゃないですか。人信用してないみたいな感じの。
まあ、ああ、そういうのはね、よしよしに作品散るまみてるよ、気はするね。
多分、人としては、この人普通な人やし、
うん、
そんな悪い人でもないんでしょうけど、その人間という存在そのものに対してすごい嫌悪感を抱いてる感じがすごいするの、しているのが、うん、あの話のところどころにボンボン出てくるじゃないですか。
出てるね、出てるね。うん、このなんか世界そのものに少しなんかこう、矛盾をすごい感じ取っちゃってるような。
なんかすごい、下手して転じたらうつっぽくなってしまうような感じの人なのかなっていう危うさを感じてしまう時もある。
あるね。うん。それを感じ取ると怖くなる気分もわからんでもないけど。なるほど。
だからそんな人が、うん、はい、お前らこれ面白いって思うよねっていうのを、ある種の計算によって作品を作ってるっていうのが読んでて、なんか感じてしまうのが怖いっていう。まあ、これも俺の勝手な想像でしかないから、実際そうかは知らないですよ。ただなんか、そういう風に思ってしまうから怖いって。だから面白いんですけど、怖い。ですね。
あ、それ、でも、ちょっと不幸やな。もう、そうなってきたら、もう、この人の作品全部が、その、枷の中になるから、どんなにね、面白いのであっても、その人の作品である以上、ちょっと変に、そこを引っ掛けて見てしまう感じになるでしょ、もう、こうなったら。
うん。で、かつ、さらに怖い、さらにその怖さの要素の一つとして、うん、その先、その、計算のように見えるって言いましたけど、
うん、
計算でもない、計算ではないとも言ったじゃないですか。
はいはいはい。
多分この人フィーリングで描いてるんですよ、漫画を。
お
ー。なんかね、それをね、なんやろね、なんかその時その時の発想だけで描いてる気がするんですよ。
はあ。
それがまた怖いんですよね。それでこういう風にできるんやって。で、なんかね、俺それすごい感じたのが、うん、そのキメラント編が、こう一段落した時に、
うんう
ん、なんかね、その、王が死んで、
うん、
なんかその後の話がちょっとチラチラと書かれてた時に、
うん、
なんかポエムみたいなのがあったの覚えてないですか？なんか。
ポエム？
ポエム。なんかね、どこやったっけな。
あ、ディーゴのあれ？成功うどくの生活30年目に突入ってなってたところのやつ。
いや、なんかね、さあ、乾杯しようとか、人間と核も、そうそう、そういうものじゃない、ないかっていう。そういう詩のとこがあったじゃないですか。
誰かの引用してるやつでしょ？
あの時にね、なんか、菊池正雄、人というもの、かっこ民兵処方より一部抜粋って書いてあるんですよ。完全嘘でしょ？
民兵処方な？
民兵処方なんですよ。
そう、俺普通にそこスルーしてたわ。
そうでしょ。だから。
薄いやと思ってた。
だから一見ね、なんかそういうなんか著名な文学作品かなんかがあって、そっから引用してるんかなって思いきや、
思ってた。
余裕を見てみたら、民兵処方ってこんなお得塾の嘘本じゃないですか。
あ、そうなんや。しまった。そうなんや。
そう、だから、すごい、これ完全逆っていうか分かってやってるじゃないですか。
なるほど。
もう完全にこれ、ある種バカにした感もあるじゃないですか。
ああ、やられてんな、それ。
ほら、こういうの出したらお前らそういう風な雰囲気になるやろって。
ああ、それは、完全にやられてんな。
そうでしょ。だから、よく漫画家さんとかでも、なんかその文学系の方向に造形深い人とかは、うん、実際の文学作品からの引用とか、をしたりして、なんか物語のテーマ性と絡めたりするんですけど、
うん、
この富樫義弘は完全自分の 100% の想像だけでやってるじゃないですか。
ああ、なるほど。
だから、なんか語弊のある言い方になるんですけど、
ああ
雰囲気だけで話持っていってるんですよ。
ああ、なるほど。
それがね、すごい、それでも面白いって思ってしまうのから、
うん、
で、こんなようまとめたものにしてしまうから、怖って思うんですよ。
ああ、そうか。
すごい、それが、ある種、人をバカにしたような感じにも見えてしまうんですよ。ああ、
なるほど。
で、それが転じて、もうすごい人嫌いなんかな、この人っていう。
ああ。
民兵処方なんか、明らかにこのバカにするじゃないですか。
ああ、俺今言われるまで気づかなかったな。それ、そうなんや。
だからね、その、確かに全然面白く読めるんですけど、
うん、
なんかその、バカにされてる感をすごい感じてしまって。
なるほどね。ちょっと今手元にないんでね、めっちゃ悔しいわ、ほんま。なるほど。 そうか。それは怖いな。
怖いんすよ。
でもね。
やっちゃえるんだ、それをって。そんな能力が思ってるんだ、この人は、って思ってしまうんですね。
それ、ある種不幸よね。ある種不幸よね。うん、俺の場合、ほんと完全に浦沢直樹、それになっちゃってて、あの人の漫画どんなにいいと思っても、なんか嫌やなっていうのを、どうしても感じちゃう。
なんかね、浦沢直樹はね、よくできた脚本家ってイメージ、絵が描ける脚本家ってイメージなんですよ。なんか、漫画というよりも、脚本があって、それ映画じゃなくて、漫画に見せたらああいう風になった、みたいな、印象でしかないんですけどね。富樫はもう漫画家っていうイメージなんですね。
はいはい。
で、100% 自分の想像でやってる、まあ、どっか影響を受けたものがたくさんあるでしょうけど、うん、要所要所の演出とか、話の構成とかもどっかからね、持ってきたりもしてるんでしょうけど、
うん、
でも自分の、もう本当想像力で賄っている感じ。
はぁ、あ。でもね、それがゆえに、なんていうんかな、すげえ休みの間に考えてんじゃねえかな。
そうだから、まあ、そういう意味で、その、休みも必要なんかなと思うんですけど、うん、よく巷ではそのファイナルファンタジーばっかやってるとか、言われてるけど、やっぱそういうことをしながらも、うん、多分自分の頭の中で何らかの話が熟成されていってんやろうなと思うんですけど。
あ、なんかそれすごく感じたのは、一個前のグリードアイランド編の時に、うん、全部のカードを設定してたじゃないですか、あの人。うん、あれ見た時に、ああ、これ休まなんさ、無理やわと思ったし、うん、休んでも、なんかこういうのを固めた上で話組み立てているんやったら、なんかこういう漫画の描き方もジャンプじゃちょっときついけど、なんか普通の漫画描きのスタイルとしてはありやろなと思って、逆にさ、その場その場だけでさ、うん、そういう設定後からボロボロついついたらむちゃくちゃ矛盾があるような漫画見せられるよりかは全然いいわと俺は思ってたから、すごい富樫休むに関しては俺はありなんですよ。話がちゃんとまとまるんであればっていう。
まあ、休む休まいにしたらもう俺らなんかええ大人やから、
うん。
気にしないですよ。
た
や
そうなん
だ、ね。休まれても、
うん。ちゃんと。
おっさんは月日が経つの早いから、
そう。
気がついたら出てるって感じやから。
そう、途中でね、救済とか、話を笑うままどっかに流れちゃうって、まあ、違う話やられるよりか全然ありなんですよね、そういうのは。そうか、でも民命処方はうかつやったな。これ気づきたかったわ。
でね、その、キメラアントもそうなんですけど、
うん、
完全ハンターハンターの中とかでは、ハンターハンターというか、悠々白書でもそうなんですけど、
うん、
すごい人間悪く描くんですよね、この人。
うん、描くね。
うん。で、なんやろな、これもすごい説明がしにくい。もう単純に読んだ時の印象をそのままつらつら言うしかないんですけど、
うん、
まず人って悪いんだから始まってるじゃないですか。人間って悪い生き物なんだっていうところから、
うんうんうん、
それ前提としてあるじゃないですか、
うん。
で、それでも人間にはいいところもあるんだって描き方もするんですけど、
うん、
基本的に人間悪いもんなんだっていうところあって、
うん、
で、なんて言ったんやかな。敵は敵で物語の中では、うん、敵という悪い属性な感じになっているけれども、
うん、
でも、敵の方が、
うん、
純粋やったするんですよね。
ああ、まあ、今回まさにそうだよね。
うん。まさにキメラアントの変なんかそうで。
うん。
要はその、キメラアントたちは、その、自己の主の純粋にな気持ちに従った結果、
うん。
ああいうことになっていってるわけじゃないですか。
うん、うん。
ただそれが人間の視点から見ると、悪いことになるっていう、感じで敵として描かれたから、
うん、
敵イコール悪みたいな感じになってるわけですよ。
うん、うん。
まあ、現にその、人間としてみたら自分の命が脅かされかねないですからね、あんなのがやっぱり、うんうんうん、でもキメラアントの方が純粋なんですね。
うん、そうね。
で、人間の方がなんかなんていうかな、キメラアントの方は自己中心なんですよ。その自分たちのためだけに行動してるんですよ、彼らって。
うんうんうん、
で、特に王が生まれてからは、もう王のためにみんなが行動してるんですよね。
うんうんうん、
すごい自己中な人たちなんです、キメラント、
うんうん。
人間はすごい利己主義なんですよ、
うん。
自分の欲を通すために人を騙したり、人をはめたりするんですよ。
うんうんうん、
その構図が怖いって思うんですよ。
うん、いや、もうでもそれまさにやりたかったことなんじゃないの。
いや、だから、すごい人嫌いなんやろなっていう。で、その中で主人公のゴンは、
うん、
逆にすごい純粋なんですよ。 で、もうまっすぐじゃないですか。
あ、まあ、そうやけど、あの人もある種自分のことだけじゃないけど、当然他人とか、いや、自分の周りのことを気にかけてるけど、あれも、そういう意味では自分の周りまでしか、
そう、だからね、
全く見てないよね。
たまにゴンがすごい怖いんですよ、見てて。
ああ。
人間側に属してるけど、こいつ、怪物みたいなって思うじゃないですか。
そうね。純粋度高いもんね、
そう。だって、ハンターハンターに出てくるキャラクターって、みんなどこか利己的で、すごい、人としての優しい気持ちはあるけれども、
うん、
なんか、自分の保身が先に来てしまったことによって、仲間を危険にさらしてしまったりとか、そういう人間臭い描かれ方をすごいするじゃないですか。でも、ゴンだけは、すごいまっすぐなんですね。
あ、そうね。
あれがすごい気持ち悪いんですよ、僕からすると。
ああ、それ、俺、ゴンにはあんまりそれほど感じないけど、多分同じのが、宮崎駿の女キャラ。
あの
俺がラピュタダメな理由のやつに、そのシータが純粋すぎて、こんなんおらんやろって思ってしまう感じっていうのがあんねんけど、なんかそれに近いような気がしなくもないね。
なんか、人の形をしてるけど人じゃない感じがすごいする。
ああ、
特に、ゴンなんかは後半、ゴンさんになってしまうじゃないですか。
ゴンさんね。ゴンさんかっこいいよね。
まあ、あれなんか確実にこう化け物の、人の形をした化け物なわけですよ。
純度が高まったゆえ、あんな風になるやん。いや、でもあの流れとかもね、あの流れが結局今の流れにしてるわけでしょ、その話としてさ。
うん、
この、ハンターハンターのすごいなって思うの、各章各章の終わりが、なんか、スムーズに次の話に繋がってるじゃない、
うん、
なんか、その繋がり具合も、半端なくて、だ今の話でハンター協会のさ、ネテロの遺言からの続編の話と、うん、そのゴンの、あの、ゴンさんになってしまった、どうしようかの話が、もうなんか流れるように繋げてたりするじゃない、うん、なんか。これもやっぱね、長期救済あっての賜物なんかなっていう気がするんだけど。
そう、だからここもできすぎててね、怖いんですよね。
でもこれって、ある種、自分で自分の作品をめちゃくちゃ読み返さないの無理やと思うの。で、物作ってる人って多かれ少なかれいると思うんだけど、自分の作品読み返すほど苦痛なことって、結構実はなくて、
うん、
それやってて、これをやってるんやろなと思うと、それだけでも結構ね、脱帽というか、よくやんなって感じやねんけど。
でね、そこも怖いなって思うのがね、自分の書いてきた作品を読むの辛いじゃないですか。
普通の人はね。
なんでならばっていうと、思い入れがあるし、それが自己の成長を振り返ることになるからなんですよ。でもそれを読み返して、あくまでそれって、今後自分が作る作品の素材として見てるわけじゃないですか。
まあそうやろな、そうとでも
それってね、どういう態度かって言ったら、もう超他人の視点なんですよ。客観的に見てるんですよ。
ああ、なるほど。
でも、自分の作ったものをそこまで客観的に見れるってなかなかできないですよ。
いや、もう無理。
だからそれが、怖って思うんですよね。またそこが怖って。
怖いのね、本当に。
そんな、だって、一番、その、だってやっぱり思い入れあるじゃないですか、自分のやってきたことを。
いや、絶対そうだと思う。
やし、主観絶対混じるじゃないですか。でも、そこを客観視してできるっていうのは、ある種切り離せれるってことでしょ、自分のやってきたことを。
そうだよね。
だから、自分のやってきた行動、結果、経緯とか関係なくて、そこをバッツリと切り離せて、素材として見れるっていうことじゃないですか。
あ、まあ、家庭やけどね、あくまでね。もしかしたら、身もだえしながら読み返してるかもしれんけどね。
まあ、そこまでロボットじゃないでしょうけど、ただ、ロボットじゃないからそういうのは、もうなんかと思うんやろうけど、
うん、
でも、そのロボットに見えてしまうんですよ、僕からすると。
なるほど。
すごい怖いんですよ、だから。
なるほど。なるほどね。
なんか、ロボットが人の気持ちを知りたくて書いてるような感じがするんですよね。
だいぶ危険だな。なるほどね。そういう目線か。いや、でもね、わからなくもないよね、さっきも言ったように。だ俺の場合、トガシーさんには当てはまらへんけど、そういう当てはまるのが、やっぱいくつかあるから、なるほど。それは、まあ、仕方がないですね。もう多分それ一回感じてしまったらもう払拭できないんで。
やっぱりその漫画家であるけれども、やっぱ自分の作っていたキャラクターには、 思い入れとかができてしまうから、うん、やっぱこう本当は話の流れ的に死にそうなキャラクターだったとしてもちょっとひいきして生き残らせてしまったりとかもあると思うんですよ、
長
さんによっては、
うん、
でも富樫はそこがもう完全非常な感じで、
あなんかそれは感じるね、
そうでしょ、もうドラマとしてそうだからお前ここで死ねみたいな感じで、うん、殺していくから、
うん、あれかな、あどうなの、あのよく漫画家さんでさ勝手にキャラクターが走り出すみたいなのがあるじゃないですか、
うん、
この人があんまないのかね、あるあって上のコネなのかね、
でも前なんかね何の漫画で見たの、あのヘタッピ漫画研究所がなんか近年リニューアルされて、あのアイシールド21の絵描いてた人が短期連載でやってた時があって、
はあはあ、
で、その中でいろんな漫画家さんにインタビューするっていうのがあって、
うんうん、
その中のなんかの回が富樫の回やったんですよ、
うんうん。
で、その時を見てたら、全部物語逆算で作ってるっていうふうなこと言ってたんで、
あ
やっぱりその必然で動かしてるのはあると思いますよ。
あ
だから、このキャラクターがこういう行動を取ったにはこういう理由があるからっていうのは、
なるほどね、
そういう意味でその都合よくキャラを動かしてないっていうのはあると思いますけど、
ね、なるほどね。じゃあ、まあ、あんまりないんかね、キャラが暴走しちゃって、みたいなやつはね。
ゴンさんじゃないですか。
ゴンさんも暴走したんか、あれも結果じゃない。そういう計算じゃないのか。
ゴンさんは勝手に動き始めたんじゃないですか。暴走しちゃ
って。そうなんかな。もうでも、こんだけ連載続いてると、逆にその勝手に動くの織り込み済みの、この逆算の方程式で作ってるようなのもありそうな気がするけどね。
まあ、逆算っていうか、もう、生きてるのは生きてるでしょう、きっと。ちゃんとこの人たちには、なんか何らかの意思があって、
うん、
この行動には理由があってっていうのはあるでしょうから、うん、
そうか、なんか深い話になっちゃったな。
え、もっとそういう話なくて何の話をしたかったんですか。
いや俺はもう単純に、いやまあそういう話だけどね、うまいなっていうね。で、あと俺は休み行こうてよっていう。休むなよっていうのも、いやいや休んでもこの漫画が上がるんやったら休みやむしろと思うぐらいの、まあ当然休まずこの作品が上がったらいいねんけど、この作品上げるのはジャンプのやり方じゃ無理でしょ、ほとんど普通はと思うよね。
まあね、別にもう本人からしたら別に連載するとかジャンプだろうが何だろうがどうでもいいんやろうけど、
そうそう、
だからジャンプの無理やり残してるだけの話やからね、
うん、だから普通やったらね、それこそ機関紙とかに場所移してっていうのをずっとここでやってるっていうのがどういう意図であるんか知らんけど、まあ俺こんだけの漫画考えたら全然安くていいんじゃないですかって思う方なんだよね。それだけ言いたかったかな、そういう意味では。
なんかね、その、なんやろな、その王がさ、その、要はその、王が、お前もさっき言ってたけど、うん、どうすんねんとこんなん出してもうて、どうまとめんねんって結果、
うんう
ん
う
ん、ああいう結末を迎えるじゃないですか、
うんうんうん。
で、まあ、ああいう結末を迎えた理由の一つとしては、ある種その爆弾のせいっていうのがあるんでしょうけど、
うんうんうん、
なんか、そのメンタル面の意味では、その、あの、将棋、差し誰やったっけ名前。
小麦
あ、小麦と出会ったことによる王の子の成長ですよね、なんか。
うんうん、
なんか、あれって、なんか、なんやろな、その、赤ん坊が生まれてさ、
うん、
大人になるまでもさ、人生をすげえ凝縮しているなと思ってて、
あーはーは
ー、要はその、環境とか友人とか興味の対象とか、
うん、
そういうのを含めた教育によって人って変わるんやでっていう、
うんうんうんうん、
そんな感じをすごい受けて、
うん、
なんか、またそこが怖いなって思ったんですよ。そんなメッセージ性まで込めるかねと。
いや、でもそれが狙いで、この、キメラ&フィン書いたんやなって結果となってはわかるっていう
か。そう、だから物語としては、あくまでアリというモンスターで描かれてるし、うん、人類の敵っていう風に描かれてるわけやけど、
うんうん、
そこで描かれてることっていうのは、なんか、命が誕生して、
うん、
なんか成長していく過程じゃないですか。
うん、
で、まあ、王様は最終的には、何を見つけたんかっていうのはああいうラストに落ち着いたんでしょうけど、
うん、
なんかそれをアリ側でやるかねと思って、
ああアリ側やからできたんやろうけど、
人間ドラマとして普通に変えたらええやんって、
いや、うーん、どうなの、それやったらでも結構問題というか、でもそこがそう滲み出てくるのが怖いところなのかもしれへんけど、
だからアリの方が人間らしくて、
うん、
人側であるゴンさんの方が化け物っぽいっていう。もうこのひねくれた構図が、
まあね、
なんかほんま人嫌いなのかなとか思って。
人、 どうなの、逆に言うとね、すごく人が好き、かつ、その、人の、あれ、本質が好きなんかもしれへんなって、俺今話聞いてて思ったのは、
うん、
この作者は、人の本質は好きやねんけど、その上辺っ面、うんうん、いわゆるその、大義名分であったり、うん、その、なんていうの、みんな仲良くしなきゃとか、うん、あの、そういうのがすっげえ嫌いなんかも。
うんうん、
本質の方、人間でいう種とか生き物とかしては、うん、すごい理解できるけど、人間のその理性の部分、うん、要はな、その世界平和だとか、うん、そういうのがもうすっごい嫌いな気がする。うん、そこを無気味にして、うん、なんか、ほんまこうでしょっていうのをなんか表したのが、この君のアント編やったような気がすごいしてきた、今。
潔癖、超潔癖みたいな。
そうそうそうそう。だからもう、上っ面だけでそんな綺麗事吐くなよ、お前ら、みたいな突きつけてるような気がする。
あるかも。
うん。
そういう人って得てして、こう自分を追い詰めて、鬱っぽくなったりするよね。
あ、うん、多分、一歩手前なんじゃないですか。
長い休養が必要ですよ、そういう人には。
うん、でも、ある種ね、すごい本質的な問題を、こんな少年誌でやっちゃってるから、それ感じ取れるのも一部なのかもしれへんけど、最終的にね、王ってさ、もうすごい理想的な状態に達観しそうやったやん。
うん、
でもそれもさ、ネテロですらそれをこう、受け入れずにさ、うん、もう却下っていうのを、人間のしがらみ込み、さらに自分自身でも、もう却下して、結果のあのエンディングなわけじゃない。
うん、
まあ、そういうのを考えるとなんかね、その、いわゆる、ほら、動物愛護団体とかさ、うん、ああいうのも、とか、グリーンなんとかみたいなに、もうすごい、こう、嫌悪感を感じてるタイプなんかなっていう気がするね。動物愛護団体メンタルにも、この豚とか肉も食うなや、みたいな。そういうことをなんか、こういう漫画で書いてるような気がしなくもないな。なるほどね。そんな話に行くとは思ってなかったよ。簡単な話題で。
まあ、一つストーリー的に気になる、まあ、そういう話じゃない話として。ジャイロってどこ行ったんですか？
ジャイロとか NGL に行ったって。
え、ジャイロ生きてるんですか？
あ、NGL じゃない、ごめんごめん、流星街。
あれはなんか今後話絡んでくるんですか？
いや、また偉いとこから張ってんなと思ったけど。
そうや
ろ、なんか。先の予定なんやろけど、これ。
あそこら辺当時なんかジャンプを読んでた時があって。
うん。
で、こんなん出てきたん、ジャイロって、うーんと思って、
うん。
それからもう何年も経って今やから。改めてコミック読み返して思って、あれこのジャイロどこ行ったんやろと。
なんか、ね。
また何らかの伏線を張ってるんかなと。
張ってるんやろな、だって、一応あれ、キメランとかしてて、うん、ゴンとは出会わずに、いずこかへ行ったっていう話になってたよね、最初の方、チラッとジャイロとは、みたいなのが出てきた時って。
うん、
で、流星街に行くって今回でなってたから、またあそこでなんか、それこそ、雲と絡むってことでしょ、今度は。
どこ行ったんですか、団長は。
団長もだから、いい加減そこの話を回収する気になったんかな。なってないかな。なんかあの人ってあんまりそこまで考えずに散りばめてんのかな。とりあえずやるとなったらそこら辺にこう2、3要素貼っとけみたいな感じで。
あさあなんか、その現エリオ団が出てきた時もさ、
うんうん、
超強い敵出てきたとか思って、
うんうんうん、
どうすんねんとか思ってたら、
うん、
全然アリの方が強いし。
いや、でも、アリの方が強かったけど、あの、アリの上位クラスよりははるかに強かったやん、ゲーの方が。
まあ、あの、戦いの経験値ってところで勝ってたけど、
うん、
まあ、でも、結果として王様は死んだからあれやけどさ。
まあ、王様クラスはな。
あのまま言ってたらさ、うん、なんか、幻影旅団、ヒソか、ハーみたいな感じな世界観の時やろ。ハンター試験、ハーみたいな。
ちょっと気になったのはさ、今回ヒソカが点数つけてたやん。
うん、
あの、後半の方。
うん、
あれ、ネタルとかつけ出したら何点とか言ってたの？
どうやろう。なんかもうすごい、ヒソカもハンターハンター序盤の方では、
うん、
めっちゃ超気持ち悪い、怖い、強敵みたいな感じだったけど、
うん、
あり編終わってから見ると、ただの人にしか見えなくなるよね。
うんうん、そうなの。そう、コミックのだとまだね、出たとこやからさ、あり編以降では。
だから、あんだけ初期のゴンとかめっちゃ苦戦とかしてたけどさ。なんか、今見たら別にもう、余裕で勝てるんちゃうみたいな。
あ、ゴンさんになればね。そういうことじゃなくて。
なんかこう、強さのインフレというか、なんか、ハンターたちがただの人にしか見えないんですよ。
ああ、まあそうやけど、でも、それでも、普通にドラゴンボールみたいに戦闘力とかでさ、一括化してないからさ、念能力と戦い方ってなんか、アイデア次第みたいなとこは、残ってるじゃない、まあ、
でも、じゃんけんグーを思いっきりやったら一撃で顔吹っ飛ぶわけでしょ。
当たればね。でも当たらないように当てるための何かをしないと。
ネフェルピトは2撃で死んでましたけどね。
だからあれは、ゴンさんに、多分ゴンさん二度とならへんと思うね。この話でいくと。そんな。
でも自分の人生圧縮するほどの苦行を得たやつならばみんなゴンさんになれるんじゃないですか。
でもそれをやる頃には、どういうこと？それ、実際に何年か経てばってこと？
いや、だから、ゴンはさ、そのカイトが死んだっていう事実のいろんな葛藤の上でああいう風になってしまったわけじゃないですか。
なったね、
うん。他にもそんな人が現れるかもしれないじゃないですか。
いや、でも、ネテロとか順当にあった場合っていうことでしょ、あれね。
まあ、感謝の制限付きの到達を一瞬でしたらゴンさんだったわけ
だから。そういうことだよね、そういうことだよね。
そんな人が今後も出てくるかもしれないわけじゃないですか。
やめて、それ。それ反則やろ。そんな出したらあかんやろ、あれは。もう。怖い怖い、そんなの。まぁ、ちょっとキルアとかかわいそうだね。気はするけどね、話の流れとして。
なんかな。うん。なんか構ってくれない子みたいな。でも仕方がないですよ。だってゴン自体が人じゃないからね、ちょっと。
まあね、うん、純度高すぎやもんね。
もっと別の友達を逆に見つけてたら、もっとそういうのじゃなかったかもしれないですけど。
まあでもあの人も十分殺人鬼やったりするわけで。
俺たちがな、普通の人とは友達になれなかったように、ゴンさんぐらいしかこう受け止めてくれる人はいなかったわけやからね。
そうそうそう。ありなの。だからそういう意味では偉いバランスがええんですわ。なんかね、話として。
なるほどね。もう変態超人たちの、話なわけですね、みんな。
なんでやろう感が少ないのよね。やっぱ矛盾をちゃんと自分で潰してるせいなのかは知らんけど。だから、こう、大人っていうか、俺自身のこの性格かわからへんけど、なんでやろうっていうか、なんでこんな話になんねんっていうのが納得できないとすごい気持ち悪くて、それだけでダメなんですよ、の作品としては。ジャンプの漫画ってそこめちゃくちゃ多いんで、基本的には。もう勢いだけで書いてる漫画多いから、うん、なんでこうなんのとか、なんやねんこれとか、あの付箋どこ行ってんとかが、すごい気になってしゃあないんで、うん、それではハンターハンターはね、すごいね、まとまってるんですよ、そこら辺が。うん、だから他のね、人気漫画いっぱいありますけども、まあ、ジャンプの中での、全然比べたら別格なんですよね、僕の中で。はい。
まあ、そらどうですか？
そんなどうですか？もういいですか？大丈夫ですか？
ええ。
怖い、怖い、怖いってことで。ま
あ、僕の結論は、富樫よしひろは怖いという意見しかないんで。
ひどいな、でも俺はハンターハンター30の話にしたいんや、言うて。決めらんとえの話にしたいんや、言うて。これまた大変なんじゃないですか？いろいろ。ハンターハンター好きな人と話、またちゃんとしてくださいね。やるんでしょ？どっかでは。
やらないと思います。
やらないですか？
だってもう話すとこなんかないやん。
え、ちゃんとほら何々編に沿って話していけばもっといっぱいあるんじゃない？
もう最初の方なんか釣り道具使ってたようなぐらいしかイメージないけどな。
あったな。あったな。どっか行ったな、あれな。念を覚えたからいらなくなったんかな、確かな。まあ、ちょっと、ちゃんとね、解決したら、ほ
ん
と一気に読みたいなと思うけど、
終わるんですか、これ。
終わるんですかね。現時点でまだ30っていう数字だったっていうことに、かなりビビるんですけどね。
バスタードとこれは終わらないんじゃないですか。
バスタードね。バスタードはもういいですよ。別にちゃんとまとまってほしいとも思わへんし。
まとまってない漫画の典型やからな。
うん。なんか、いや、まあ、これはこれで、すごいね、上質な絵の作品っていうことで、なんか、なんていうかな、画集みたいな勢いの話かなと思ってるから、まあ、頑張って書いてくださいっていうぐらいやけど、話別に楽しんでないでしょ？もう。
覚えてないからな。
バスタードってね。
とりあえず爆発が起こってるぐらいしか。
うん。なんかあそこがどうなったとか別にもう思わへんもん、もうなんか、うん。はい。じゃあ、そんな感じですか？
はい。というわけで、はい、お送りしたのは澤田信也と。
中野郎でした。
それでは皆さんまた次回さようなら。
はい、さようなら。